ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
4月からこの番組は午後1時30分からのスタートになりまして、で5時じゃなかった、4時15分頃ですかね、このスタジオにも登場していただきました、新リポーター徳田智代さんがですね、このゴーゴーレファで選手にインタビューを取ってきてくれます、
かっこいいかったですね、徳田さん、
ね、もう取材量がもう半端ないですからね、まあ、あの私は私で独自に取材をしてますけれども、徳田さんは徳田さんで独自に取材をされている。で切り口がいろいろある中でね、よりその深い理解をレノファに対してね、皆さんにしていただけるんじゃないかな、より楽しくお届けできるんじゃないかな、より華やかにお届けできるんじゃないかなということでね、7月からはあの仲間にぜひ加わってほしいということで加わっていただきました、で初回のインタビューなんですけれども、収録がねこれまあいろんな都合で徳島戦の前に行っています。琉球戦が終わったすぐ後ですね、ですので徳島戦の、ね、結果を、受けてのインタビューではないということを、まあ、事前にちょっとご了承いただきたいと思います。で今回は佐々木匠選手です。で、3月30日土曜日 FC 琉球戦でバースデーゴール、当日がバースデーでしたからね、試合は残念ながら、ね、追いつかれての2対2で引き分けてしまいました。で今週3日水曜日はホームミラスタで第7節徳島ボルティス戦で1対2で敗戦したというような今状況です。7試合が終わって1勝5敗1分けという状況下にレノファはありますけれどもね。さあそれでは、新リポーター徳田智代さんによるインタビューをお届けしましょうね、選手は佐々木匠選手です。
前回2月にご出演をいただいた時に金光さんとゴールを決めたらもう一回出演するっていう約束をしてくださっていたということなんですよね。
はい、そうですね。本当約束してから、結構時間が経ってしまったんですけど、またこうやって出演できて嬉しいです。
琉球戦素晴らしいゴールでしたね。もう本当にパウロ選手からのクロスにドンピシャで頭で合わせていったゴールだったんですが、バースデーゴールともなりましたね。
あのバースデーゴールは密かに狙ってたので、まあ、それが移籍後初ゴールと重なったのもすごく嬉しいですし、これで自分自身も、勢いに乗っていけるのかなというふうに思ってます、
そもそも誕生日に試合が当たるということもそんなに多くはないですよね。
そうですね、プロになって初めてだったと思いますし、そこで決めれたっていうのは、まあ、ちょっと持ってんのかなっていうのは思いました。
いや確実に持ってるんじゃないかと思いますけどいやあのゴールシーン、すさまじいスピードでゴール前に走ってきて合わせたというシーンだったんですけれども、狙いは何だったんですか？
パウロさんが左利きで左足で持つことが多かったので、まあ、そこの部分を狙ってて、僕は、ゴール前にその2列目から入っていこうというふうに考えてたので、まあ、それはチームとしての狙いでもありますし、ハーフタイムにシモンさんがパウロが持った時にあそこに走れば、点決めれるからというふうに言ってもらった通り走ったらボール来たんで、まあ、シモンさんに感謝したいなと思います。
なるほど。2対2のドローゲームにはなりましたけれども、琉球戦、ただその守備の面での収穫もすごく多いように見えたんですが、いかがですか？
まあ、そこはキャンプからチームが、積み重ねてきた部分だと思いますし、もう一回基礎的なところでハードワークをしっかりしようというふうに、今回の試合は入って、まあ、それが本当チーム全員でできた結果が、まあ、優秀守備を披露できたというふうに思ってますし、まあ、なかなかボールを取れなくてもしっかりと前には入れさせない守備であったり、そういうのはできたと思うので、そこはうまくはまったのかなというふうに思ってます。
佐々木選手はインサイドハーフ左にいらっしゃったと思うんですけれども、かなりその前に取りに行くっていう守備ももちろんなんですが、コースを切るというような動きみたいなのも多くあったように思いました。いかがですか？
そうですね、本当インサイドハーフと前の3枚含めて、しっかりそこで限定できればプレッシャーいった5人目6人目で取ることがチームのとしての狙いなので、まあ、そこは、うまくはまって、みんなでうまくハードワークできたかなというふうに思ってます。
まあ、なかなか勝つことが難しいっていう状況ではありますけれども、そういう意味では、まあ、1試合1試合ごとに手応えというのは感じてきていますか？
そうですね、本当チームとして狙いというのがはっきりしてきてると思いますし、徐々に良くなってきてると思います。ただもう本当ずっと内容としてはいいゲームができてると僕は思ってるので、ただ本当今流れが来てないなというふうに考えてるので、ただ本当この前の琉球戦の、試合内容と まあ、試合結果もそうですけどもう見て、まあ、これから多分このチームは勢いに乗ってくるなという自分でも確信を得たので、これから、チーム全員で、勢いに乗っていければいいかなというふうに思ってます。
私も映像で見ていてこの琉球戦ってターニングポイントだったんじゃないかなってなんとなくそんな気がしました。
そうですね、チャンスもたくさん作りましたし守備もうまくはまってましたし、あの先制された後にしっかり一度逆転できたっていうのもチームの力だと思いますし、もともとチームの底力っていうかメンツの的に見れば上位に食い込まなければいけないチームだと思うので、そういうサッカーっていうのをこれからしっかりやってきたらいいかなというふうに思います。
はい、楽しみにしています。この放送が、まあ、徳島戦が終わっている状態ではあるんですが、まあ、ちょっと一応話を聞いておきたいんですけれども、徳島にはゆかりがありますよね、佐々木選手ね。
そうですね、本当短い間でしたけど 2,3 ヶ月ぐらいですけど、育成からやった期限付き移籍で一度徳島に入ってプレーしてます ね。
印象ってどうですか。
ロドリゲス監督が面白いサッカーをするので、まあ、足元の技術が高い選手がたくさんいますし、なかなかボールを取れないっていうことはあると思いますけど、ただうちのプレッシングっていうのも、うちの形なので、そこのぶつかり合いになるかなというふうには思ってます。
ロドリゲス監督ってどんな方ですか。
まあ、すごい優しいですし、気さくに話しかけてくれる人なので、まあ、サッカーもすごく面白いことをしてますし、うん、まあ、僕はその2ヶ月間ですごい成長させてもらえたなというふうに思ってます。
下田監督に先ほど話を聞くとロドリゲス監督と仲がよろしいそうなんですよ。やっぱりそのお二人のその持っているサッカー感だとかそういったものって少し似ている部分があるなとか感じることはあったりしますか。
そうですね、本当こうしっかりボールをつなぐとこであったり、うん、あのインテンシティ高くボールを奪いに行くとこであったり、うん、そういうとこは本当に同じようなことをやってるなというふうに思いますし、うん、そうですね、あのそこはすごい似てる部分はあるのかなというふうに思ってます。
なるほど。で連戦なわけでして中3日徳島戦で、その後日曜日に7日に今度は長崎戦が控えているわけですけれども、まあ、今年初めての連戦となりますが、佐々木選手この連戦で何かこう心がけていることとかってありますか。
まあ本当単純なことですけど、しっかり食事をとってしっかり寝ることっていうのはすごく意識してやってますし、まあ、あとは交代浴を結構何度もやって血液の循環を良くして回復を促すっていうのはやってますね。
へー、やっぱりコンディションの部分が一番重要になってきますもんね、連戦は。
そうですね、あの本当連戦は、どれだけ早く疲労回復できるかっていうところがキーポイントになってくると思うので、そこは怠らずにしっかりやっていきたいなっていうふうには思ってます。
単身なので食事どうしてるんですか。
まあ、結構外食が多めですけど、その栄養士さんに写真を送ったりしてバランスを整えて助言をもらったりとかしてもらってるので、まあ、そこはうまくできてるのかなというふうに思ってます。
個人に栄養士がついてるんですか。
そうですね、はい、栄養バランスをここがダメだよとかいろいろ画像を送って、言ってもらってます。
毎日です。
毎日ですね、平日は毎日やってますし、まあ、試合の時とかオフの時はやってないですけど、平日はやってますね。コンディション整えて怪我しないことが一番だと思いますし、うん、まあ僕まだまだ若いんでね、あの先輩たちがあのやってる時に休むわけにはいかないので、うん、本当そこのコンディションの部分はすごい気遣ってます。
21歳、
はい、21歳になったんでで
は最後になりますけれども、多くのリスナーの皆さんがこの放送を聞いてくださっていると思います。リスナーさんに最後にメッセージお願いします。
本当今は勝てない試合が続いていますが、毎試合本当にサポーターの皆さんの、声援が力になっています。これから本当チームとして勢いを持ってやっていこうと思ってますし、本当上位に食い込んでいかなければいけないチームだと思っているので、チーム一丸となって戦いたいと思いますし、そこには絶対サポーターの皆さんの力が必要なので、一緒に戦っていただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当にね、一緒に戦っていきたいですよね。これ琉球戦の後だったんで、まあ試合勝ちたかったけど内容的に悪くはなかったんですよね。ひょっとして、まあ、調子のいい琉球でしたしね、順位も全然違うところでしたからね。お互い ひょっとしてとかと思ったんですけど、そこの部分がねしっかりと確実な、結果の次に出るターニングポイントだったかって言ったらちょっと違ったかなっていうのは徳島戦の印象ですけども、まあ次ですよね、第8節ビファーレン長崎、これアウェーは4月の7日日曜日、トランスコスモススタジアム長崎で午後2時キックオフということになります。今ねレノハイマルチ21位で、まあ別にまだ これ言う必要ないんですけど、一応自動降格圏内と危機感を持ってた方がいいからね、言うてもまだ7試合しかやってなくてもね、やっぱりここからだと1位のね今の甲府との勝ち点差がもう この時点で11開いてますよね。でよく言われるのが1縮めるのにねやっぱり3試合はかかるみたいなことを言うんであれば、もうほぼ負けられない感じになってますよね。あ違う、1縮めるのに1試合かですよね。だったらまあ、まあ言うても負けられないですよ本当。なのでしっかりと我々の後押しもいるんだろうなっていうのを肝に銘じてちょっといろいろ見ていきたいなというふうに思います。さて今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。こちらもぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。